Okay, and then there's a little timeline I put in the bulletin, and today we're going to refer to that as we begin studying the book of Esther.
それと数本の方に、年表をちょっと載せていますけれども、今日はエステル記を学んでいきますけれども、ちょっと助けになるかなと思って年表を載せています。
Okay, well, with that said, let's open up our Bibles.To the book of Esther.
はい、それでは、聖書をお持ちの方は旧約聖書のエステル記をお開きください。
And we're just continuing studying. We finished Nehemiah last week, and now we're on to Esther.
先週ネヘミヤ記を終えましたので、続けて今度エステル記を学んでいきます。
Well, this book tells the story of Esther, who was a young Jewish girl who was living in exile. In a place called Susa, in the kingdom of Persia.
このエステル記というのは、エステルというユダヤ人の若い女性が、当時イスラエルから、追放されて、ペルシャの王国のスサという町に住んでいた、その時の、女性の話です。
And as you remember, the Jews have been taken captive first to Babylon.And they've been in exile. They were taken out of the land.
ユダヤ人はですね、バビロンに捕囚として連れて行かれました。
And in Ezra and Nehemiah, we see the story of where God allowed them to return to the land.
そして、エズラ記、ネヘミヤ記と学んできましたけれども、彼らがその捕囚の期間が終わって、もう一度エルサレムに、イスラエルに、戻ることを許されたところを見てきました。
Actually, to Jerusalem, and first to build the temple, and then Nehemiah came to build the city walls.
で、実際エルサレムに戻ってですね、神殿を再建して、そしてまたその周りに城壁を作りました。
At that time, when Ezra came back, remember there were 50,000 people that came with him.
で、その時に、人々がエズラネヘミヤと一緒にですね、約5万人の人たちがこう、エズラと一緒に約5万人の人たちがイスラエルに戻ってきました。
And the rest of them stayed back, and they were still scattered around the Persian Empire.
で、残りの人たちはまだそのペルシャ帝国のいろいろな場所に散らされて、そこにとどまっていました。
And this is the background. This is...What's happening during this book of Esther?
それがこのエステル記が書かれた、背景になっています。
These things happened about from 483 BC to 473 BC, about a 10-year period of time there.
で、これエステル記の起こった出来事は、紀元前483年から紀元前473年までの約10年間の間の出来事です。
And these events can be fit in between chapters 6 and 7 of Ezra. So remember back in the book of Ezra, Ezra came back and between chapters 6 and 7, that's about where you would put Esther, this book.
ですから年代で言いますと、このエステル記というのはちょうどエズラ記の6章と7章の間に入る。時代的にはそこにちょうど入る出来事です。
The temple had been completed in Jerusalem, but Ezra hadn't come back yet and led the people in the revival. That hadn't happened yet.
エルサレムに城壁、ごめんなさい、神殿が再建されましたけれども、まだその時エズラは戻ってきていませんでした。
Okay.
そういう状態の時です。
All right, let's take and read Ezra chapter 1, verses 1 through 8.
はい、では、
Esther, thank you.
エズラではなくて、エステル記ですね、今日は。エステル記の、1章の1節から8節を日本語でお読みします。アハシュエロスの時代のこと。このアハシュエロスは、ホドからクシュまで127州を治めていた。アハシュエロスがシュシャンの城で王座についていた頃、この治世の第3年に、彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシャとメディアの有力者、貴族たち及び諸州の首長たちが出席した。その時、王は輝かしい王国の富とそのきらびやかな栄誉を幾日にも示して180日に及んだ。この期間が終わると、 王はシュシャンの城にいた身分の高い者から低い者に至るまで、すべての民のために7日間王宮の園の庭で宴会を催した。そこには白綿布や青色の布が白や紫色の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長い椅子が 緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。彼は金の杯で酒を振る舞ったが、その杯は一つ一つ違っていた。そして王の勢力にふさわしく王室の酒がたくさんあった。それを飲むとき法令によって誰も強いられなかった。誰でもめいめい自分の好みのままにするようにと王が宮殿のすべての役人に命じておいたからである。
Now, King Ahasuerus was no, it was an actual king that lived there and reigned, and he's also known by his Greek name Xerxes.
このアハシュエロスという人は、実際に実在したギリシャの、あ、ギリシャじゃない、ごめんなさい、ペルシャの、王ですけれども、ギリシャ語では彼の名前は、クセルクセスというふうに言われています。
And if you look in secular history, there's a lot written about him.
そして一般的な歴史の書物を見ますと、この人の、ことはたくさん書かれています。
He reigned from 485 BC to 465 BC.
彼は紀元前485年から465年までの間統治していました。
And he was a powerful king.
非常に力のある王でした。
As it says, you can see there in the scripture talks about how he reigned over all of this huge area.
彼が治めていた地域が書かれていますけれども、非常に広大な地域を、支配していました。
And actually looking at the history, it helps us to get a real background to this story.
歴史を見ていきますと、本当にこの書物を理解するのに非常に役立つ背景が分かってきます。
Now he ruled over everything all the way east.Way up there to the Mediterranean, all the way up to Greece and all the way east. But he wanted to capture Greece. He wanted to go west.
この彼が治めていた地域を地図で見ますと、ギリシャよりも、東側の方からずっと東の方は彼の領地だったわけですけれども、ギリシャから西の方はまだ手に入れてなかったので、非常に自分の手に収めたいと望んでいました。
And he raised an army of 2 million soldiers from around the empire to go and fight against Greece.
そしてこのギリシャに、立ち向かっていくために彼は200万人の兵士を集めて大きな軍隊を作って。
Now actually, in history, this happened at 480 BC. It didn't go very well.
で、実際このギリシャの侵攻が起こったのが紀元前480年ですけれども、この時はあまりうまくいきませんでした。
What happened is that they built this huge navy of ships, and they came after the Greeks, and they got the Greeks lured them into this kind of narrow harbor, and the ships couldn't move around the Straits of Salamis, and there were too many ships. They couldn't move around. They got disoriented.
実際ですね、このアハシュエロスは非常に多くの、海軍を作りました。船をたくさん作ってギリシャの方に攻めていったわけですけれども、でもギリシャ軍は彼らを本当に狭い海峡ですね、サラミス海峡というところに、おびき寄せていって、そしてそこでこのペルシャ軍を、混乱、非常に大きな混乱に陥れました。
And the Greeks sunk or captured over 200 of their ships. It was a huge battle. And in world history, it was one of the most important battles.
そしてギリシャ軍が、約200もの船をですね、そこで沈めました。相手の船を沈めました。で、そこに本当に大きな戦いが起こったわけですけれども、歴史的にもこの戦いは非常に大きな戦いとして、よく知られています。
Now, the events happening in our story today are just before this happens.
で、この戦いというのは、今読んだ箇所、エステル記の今読んだ箇所が この戦いが起こる直前に今読んだ箇所の出来事があります。
And the king is going throughout his empire and he's bringing in the leaders of various parts of his empire, bringing them into his palace, having this huge feast, showing off all that he has in order his purpose is that they'll be behind him when he goes to invade Greece.
このハシュエルソーは、自分の領地のさまざまなところからいろいろな人たちをこの自分の宮殿に呼び集めて、そしてそこで大きな宴会を開きました。そこで人々にこの自分の力をこう誇示することによって、彼のその思いの中にはギリシャにこれから侵攻していくその、ための、まあ、布石といいますか、そのために人々をたくさんここに集めています。
And this is, that's why it says six months. Obviously, what's happening is not everybody is there for six months. He's bringing in people. They're coming and going for the period of six months for the purpose of going to invade Greece.
この180日に及んだと書いてあるように、6ヶ月間の間、同じ人がずっとそこにいたということではないと思います。おそらく人々が出たり入ったり、いろんなところから来たり、また戻っていったりしていたと思いますけれども、それはこの後にギリシャを攻めていく、そのために、まあ、人々をここに集めていたと思います。
And the purpose is to show I am somebody, I am strong. This, you're on my team. We're going to fight together.
その目的というのは、私は本当に人形のものであって、私には力があると、あなたは私の味方になりなさいということを、まあ、示したかったと思います。
So keep this in mind. One more thing before we go on. This, they're in Shushan, which is also called Susa.It was the capital. It's where the king's palace was.
シュシャンの城と書かれていましたけれども、またスサとも呼ばれているところで、ここが、まあ、首都があったところで、王が住んでいた宮殿がありました。
Now you remember, this is both Daniel and Nehemiah were in Susa.
で、ダニエルも、それからネヘミヤという人もまたこのスサというところにいました。
Serving the kings there.
そこで、まあ、王に仕えていました。
Interesting, when I went to Israel earlier this year, there was a lady on our tour who was Iranian.
私が今年の初めにイスラエル旅行に行ったときに、そこに隣にイランから来ていた女性がいました。
Well, she grew up in Iran. She came to the United States and she got saved when she was in college.
まあ、実際はですね、イラン人の女性で、彼女はイランで育ったんですけれども、アメリカに、大学の時にアメリカに行きました。
And her family disowned her. They rejected her and they would probably kill her if she went back.
で、そこのアメリカで、まあ、救われたわけですけれども、その救われたので、家族はですね、彼女のことを、まあ、断絶といいますか、縁を切ったわけですね。じゃないともう彼女は殺されてしまいます。
But anyway, she's an interesting woman. She now has a ministry and she through the radio she preaches the into Iran.
で、まあ、彼女は宣教師となって、でアメリカからですね、こうラジオなどを通してイランに向けて福音を語り伝えています。
All that to say that she was telling me about Susa and Today, the tomb of Daniel is there. And she said the Iranians, even today, they have a high regard for both Esther, her tomb is there, and Daniel, and they regard them as holy places.
で、まあ、その彼女が話していたことなんですけれども、スサというところにはですね、今でもダニエルのお墓があるそうです。そしてまた、エステルのお墓もそこにあって、イラン人の人たちは非常にこの二人のことを尊敬していて、このダニエルとエステルのお墓も敬意を払って、扱われているということを話してください。
Okay, so now you can see this is a historical story. This really happened. Let's read verses 9 all the way through 22.
ですから、ここに書かれている話というのは歴史上本当に起こった、出来事です。では9節から、1章の終わり22節までお読みします。 王妃ワシティもアハシュエロス王の王宮で夫人たちのために宴会を催した。7日目に王は酒で心が陽気になり、アハシュエロス王に仕える7人の宦官、メフマン、ビゼタ、ハルボナ、ビグタ、アバグダ、ゼダル、カルカスに命じて、王妃ワシティに王冠をかぶらせ、彼女を王の前に連れてくるようにと言った。それは彼女の容姿が美しかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。しかし王妃ワシティが宦官から伝えられた王の命令を拒んで来ようとしなかったので、王は非常に怒り、その憤りが彼のうちで燃え立った。そこで王は法令に詳しい知恵のある者たちに相談した。このように法令と裁判に詳しいすべての者に諮るのが王の習わしであった。王の側近の者はペルシャとメディアの7人の首長たち、カルセナ、シェタル、アデマタ、タルシシュ、メレス、マルセナ、メムカンで、彼らは王と面接ができ、王国の最高の地位についていた。王妃ワシティは宦官によって伝えられたアハシュエロス王の命令に従わなかったが、法令により彼女をどう処分すべきだろうか。メムカンは王と首長たちの前で答えた。王妃ワシティは王一人ではなく、すべての首長とアハシュエロス王のすべての州の全住民にも悪いことをしました。なぜなら王妃の行いが女たち皆に知れ渡り、アハシュエロス王が王妃ワシティに王の前に来るようにと命じたが来なかったと言って、女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。今日にでも王妃のことを聞いたペルシャとメディアの首長の夫人たちは、王のすべての首長たちにこのことを言ってひどい軽蔑と怒りが起こることでしょう。もしも王によろしければ、ワシティはアハシュエロス王の前に出てはならないという勅令をご自身で出し、ペルシャとメディアの法令の中に書き入れて変更することのないようにし、王は王妃の位を彼女よりも優れた夫人に授けてください。王が出される詔勅がこの大きな王国の隅々まで告げ知らされると、女たちは身分の高い者から低い者に至るまで皆自分の夫を尊敬するようになりましょう。この進言は王と首長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。そこで王は王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること、また自分の民族の言葉で話すことを命じた。
A few years before this invasion, this Greek invasion happened, he had another invasion. During his first invasion, he was trying to cross this narrow strait of water called the Hellespont. And the king, Xerxes, was trying to invade Greece by crossing over the Hellespont, a narrow strait of water.
Before first invasion?
Yes.
最初にこのギリシャを、まあ、征服、ギリシャ侵攻を攻め込むことですね、をするその前のその祭りの、それよりも何、years before this. ごめんなさい。
Okay.
年代がちょくちゃにな
った。A few years before this. We'll just say a few years before this happened.
はいはい。ごめんなさい。そのギリシャ侵攻をする、数年前のことなんですけれども、彼は、このヘレスポントというですね、海峡がありますけれども、そこを渡る計画をしていました。
And in order to cross over the water, his engineers came up with a plan where they would take these boats and make a bridge, and then the soldiers would cross over the bridge and then invade Greece that way.
で、その海峡を渡るためにですね、橋をそこにかけて、そして橋を渡っていってギリシャを攻め込もうとして、技術者に作らせました。
But what happened when it came time for the invasion? A storm came up and it wrecked the bridge.
でも何が起こったかというと、その実際じゃ攻めていこうとしたときに大きな嵐が来て、その作った橋が壊れてしまいました。
And Xerxes, the king, was raging mad.
で、このクセルクセス王、アハシュエロス王のことですね。クセルクセス王は、その橋が壊れてしまったので非常に怒りました。
The first thing he did is he had the engineers' heads cut off.
まず最初にしたことは、その橋を作った技術者たちの、首を切りました。
And then he took, and he had his soldiers, this is true, he had his soldiers go out into the water and whip the water. He gave the sea 300 lashes to punish it for having wrecked his bridge.
そしてですね、次に彼が行ったことは、これ事実なんですけれども、兵士に命じて、その海に向かって、鞭を300回打たせました。
And even, he even fetters, he took fetters and had it thrown in, you know, he's gonna make his point, he's gonna punish the sea.
またですね、この手錠だか足かせのようなものをこう海に投げ入れてですね、もう海を罰しようとしたわけです。
Now, some of us feel that way.
で、
But we don't have the power to do something like that.
ある人たちはそういう感情を持つかもしれませんけれども、そこまでやる、実際やる力はないわけです。
Maybe it rains on your picnic, you want to punish the sky or something. But anyway, this guy, I tell you that because this is the kind of guy that we're dealing with. He is powerful and he is somebody you don't want to mess around with.
本当に、ある人はもしかしたら、せっかくピクニックに行こうと思ったのに雨が降っちゃったので、雨を罰しようとか、したいと思うか。かもしれないですけども、そんな力はありません。でもこのクセルクセ僧というのはそれだけ の本当に力もありましたし、そしてすぐにこう感情を激怒するというか、そういった気質を持った非常に恐ろしい人でした。
So this was really gutsy for the queen to say in front of all his guests, "No way, I'm not going in there."
ですからここでこのワシティという王妃が、彼の命令に従わなかったというのは非常に大胆な行動で、私はそんなところに出てきたくありません。
Just a bunch of drunken men. She didn't want to come in there and show off.
もちろんですね、その酔った人たちの集まりの中に、見せ物のように連れ出されるという彼女の心は理解。することができると思います。
But imagine this powerful king who punished the sea is there and his wife won't do what he says. He's mad. He looks bad.
でもこのような海すらも罰しようとするような王がですね、この彼女に対して非常に怒りを今覚えてますから、何をするか。
The whole point of this whole feast is to demonstrate how powerful he is.
この催していた宴会というのは、すべて自分のこの権力を誇示するためのものです。けれども、自分の妻を呼んだときに彼女が来なかった。
And so in verse 15, what shall we do to Queen Vashti according to the law because she did not obey the command of King Ahasuerus brought to her by the eunuchs?
ですから15節にあるように、王妃ワシティは宦官によって伝えられたアハシエロ僧の命令に従わなかったが、法令により彼女をどう処分すべきだろうかと。
Now, although the king was powerful, one thing we see about the Persians, they had great respect for their law.
で、この王には非常に大きな力がありましたけれども、ペルシャ帝国というのは、とてもこの法令を厳しく守っていました。
And even, do you remember back during the story of Daniel, those guys had made a law that said if anybody prayed to anybody other than the king, they'd be thrown into the lion's den. They were trying to trap Daniel.
ダニエルの話を覚えてるでしょうか。周りの者たちが何とかダニエルを罠に落とし入れようとして、誰でも王以外の者を拝む者は死の洞窟に投げ込まれるという、そういった法令を作らせました。
But they knew that the law of the Persians could not be revoked. So even if the king wanted to, he couldn't stop. Daniel had to be thrown into the lion's den.
で、それはその一旦出された法令というのは王ですら変えることができないということを分かっていましたので、王はダニエルのことを気に入っていて何とか助けたかったわけですけれども、どうすることもできずに、彼は獅子の洞窟に投げ込まれました。
So here the king's counselors say, you got a big problem now.
で、ここで今王の側近がですね、これは大変な問題ですと言っています。
And now,Women all over your empire are going to hear what your wife has done, and then they're not going to disobey their husbands. Or they're going to disobey their husbands.
あなたが治めるすべての領土の女性たちがこのことを聞いたらば、彼女たちはみんな自分の夫に従わなくなるだろうと。
And so they said, put her away.
だから彼女を退けた方がいいです。
Just, you know, basically divorce her, move her out of your court.
つまりは離婚をして彼女を宮殿から追い出しなさいということです。
They probably reasoned this punishment fits the crime.
おそらくこれをもう一つの犯罪のように取り扱っていたと思います。
She refused to come. She didn't want to come. Well, then she'll never see your face again.
彼女が、まあ、来ることを拒んだわけですから、だからもう彼女は二度と王の顔を見ることはできない。
And they advised to issue a law throughout the land that each man should be master in his own house and speak in the language of his own people.
そして、法令を書いて、すべての家の、まあ、男子は皆一家の主人となること、また自分の民族の言葉で話すことを命じたというふうに、そういったことを書いた書簡を送るように、まあ、アドバイスしました。
Sounds reasonable? No. Okay. Let's go on. Chapter 2. Chapter 2, verse 1.
はい。では、2章の1節。この出来事の後、アハシュエロス王の憤りが収まると、王はワシティのこと、彼女のしたこと、また彼女に対して決められたことを思い出した。
Now there's a gap of about 3 years between the end of chapter 1 and the beginning of chapter 2.
この1章の終わりと2章の始めの間には、実は、3年ぐらいの時が経っています。
You can see that if you look in verse 1, chapter 1 verse 3 and chapter 2 verse 16, it talks about the times.
1章の3節とそれから2章の16節を見ますと、まあ、大体何年ぐらい、のことというのが分かります。
Now, during, this is the time when he went off to those Greek wars that we were talking about at the beginning. During this time, he went to Greece for the invasion.
で、その期間ですね、1章と2章の間のその期間に彼は、ギリシャを攻めに行っていました。
And now he comes back and now he's got to deal with his marriage situation.
で、今彼は、戻ってきて、そのギリシャ侵攻から戻ってきて、そして、また自分の結婚のことについて考え始めました。
Let's read verses 2 through 10.
では、2節から10節。その時、王に仕える若い者たちは言った。王のために容姿の美しい未婚の娘たちを探しましょう。王は王国のすべての州に役人を任命し、容姿の美しい未婚の娘たちを皆、シュシャンの城の婦人部屋に集めさせ、女たちの監督官である王の宦官、ヘガイの管理のもとに置き、化粧に必要な品々を彼女たちに与えるようにしてください。そして王のお心にかなう乙女をワシティの代わりに王妃としてください。このことは王の心にかなったので彼はそのようにした。シュシャンの城に一人のユダヤ人がいた。その名をモルデカイといってベニヤミン人キシュの子シムイの子ヤイルの子であった。このキシュはバビロンの王ネブカデネザルが捕らえ移したユダの王エコノヤと一緒に捕らえ移された捕囚の民と共にエルサレムから捕らえ移されたものであった。モルデカイは、叔父の娘、ハダサ、すなわちエステルを養育していた。彼女には父も母もいなかったからである。この乙女は、姿も顔立ちも美しかった。彼女の父と母が死んだ時、モルデカイは彼女を引き取って自分の娘としたのである。王の命令、すなわち法令、その法令が伝えられて、多くの乙女たちがシュシャンの城に集められ、ヘガイの管理のもとに置かれた時、エステルも王宮に連れて行かれて、女たちの監督官、ヘガイの管理のもとに置かれた。この乙女は、ヘガイの心にかない、彼の好意を得た。そこで彼は急いで化粧に必要な品々とご馳走を彼女に与え、また王宮から選ばれた七人の侍女を彼女にあてがった。そしてヘガイは、彼女とその侍女たちを婦人部屋の最も良いところに移した。エステルは自分の民族をも、自分の生まれをも、明かさなかった。モルデカイが明かしてはならないと彼女に命じておいたからである。
This book of Esther is a very unique book.
このエステル記というのは非常に、まあ、独特な書物です。
And it's been criticized by many people because, you know, in the entire book there is no mention of God.
多くの人たちに実は批判されている部分があって、それはこの書全体を通して一度も神のことについて触れていないという。
The only other book in the Bible that doesn't mention God is Song of Solomon.
他にこの聖書の中で神のことについて触れていない書物というのがソロモンが書いた雅歌です。
And yet, even though the name of God is never mentioned, you see the hand of God at work all throughout the story.
けれども、たとえこの神のことが記載されていないとしても、この章全体を読んで、そこに常に神の御手が働いているということがわかります。
God is at work behind the scenes, working things out according to His plan.
ご自身のご計画に従って、この背後に神の御手が常に働いています。
All of these events are working together for the salvation of His people.
これらすべて の起こっている出来事を、働かせて、そして民を救うという、その救いの計画がなされていきます。
First, the queen is deposed.
最初にまず、王妃が退位させられました。
And Esther, here comes Esther. Early in her life, she had a tragedy. Her parents had died. She was brought up by her cousin. And she is brought into the king's palace.
で、今ここに出てきたエステルという女性は小さな頃に両親を亡くして非常に辛いところを経験してきました。そして、いとこに養ってもらっていたわけですけれども、今そのエステルもまたこの宮殿に連れてこられました。
And all through this book, you're going to see this.
で、この章全体を通して、こうやって神の御手が背後に働いているのを見ることができます。
This should be a great encouragement to us.
で、このことは私たちにとって本当に大きな励ましになります。
Because God is at work in your life.
なぜならば、神は皆さんの人生の中に働いておられるからです。
Those things that seem like coincidences, they're not coincidences.
何か偶然に思えるような出来事というのも、すべて決して偶然ではありません。
Your life, it's not just a series of random happenings.
皆さんのこの人生というのは、何かこう闇雲にいろいろなことが起こっているというわけでは決してありません。
God is at work.
神が働いておられます。
Often you can't see it. He's working behind the scenes.
けれども、しばしばそれを目ではっきりと見ることはできません。でも背後にいつも働いて。
And as we're going to see, God has a plan for Esther.
そしてこれから私たち見ていきますけれども、エステルの背後にも神が働いておられました。
And in the same way, God has a plan for you.
同じように皆さんに対しても神様は、ご計画を持っておられます。
Okay, let's go back to the story. Verse 11 through 18.
11節から18節を読みします。モルデカイは毎日婦人部屋の庭の前を歩き回り、エステルの安否と彼女がどうされるかを知ろうとしていた。乙女たちは婦人の規則に従って12ヶ月の期間が終わって後、一人ずつ順番にアハシュエロス王のところに入っていくことになっていた。これは準備の期間が6ヶ月はもつ薬の油で、次の6ヶ月は香料と婦人の化粧に必要な品々で化粧することで終わることになっていたからである。このようにして乙女が王のところに入っていくとき、乙女の願うものは皆与えられ、それをもって婦人部屋から王宮に行くことができた。乙女は夕方入って行き、朝になると他の婦人部屋に帰っていた。そこは、そばめたちの監督官である王の宦官、シャーシュガズの管理のもとにあった。そこの女は王の気に入り、指名されるのでなければ、二度と王のところには行けなかった。さて、モルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたものの他は何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべてのものから好意を受けていた。エステルがアハシュエロス王の王宮に召されたのは、王の治世の第7年の第10の月、すなわちテベテの月であった。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。それから王はすべての首長と家臣たちの大宴会、すなわちエステルの宴会を催し、諸州には休日を与えて王の勢力にふさわしい贈り物を贈った。
One day I was shopping in Yokohama, there at the Takashimaya. And for some reason I was looking around for something, but I found myself on the first floor And I'd never really been there before.
私はある時買い物をするので、ちょっと横浜の、高島屋のデパートに行きました。で、まあ、あるものを探していたんですけれども、ちょっと1階に、まあ、行ったわけです。で、私はそこに初めて行きました。
I mean, usually I was across the street at big camera computer store or some place like that.
普段はいつもそこを通り越してですね、ビッグカメラのコンピューター屋さんの方に行ってたんですけど。
But as I walked through there, looking at all of these different beauty treatments, makeup, and all these, and I just never noticed before, and I thought, wow, they're really serious about this.
で本当にそこを 見回してみるとですね、もうあらゆるこの化粧品とかそういったものが売られていて、で私は初めてそれを見たので非常に驚いて、あ、これはすごいと思いました。 It was
but compared to that, that was nothing compared to what Esther underwent. She went 12 months of beauty treatments.
でもそれらもこのエステルと比べると何でもないと言いますか、彼女は12ヶ月の間この美容期間を設けられました。
She went 6 months with the perfumes.
6ヶ月間はこの香水とかですね、香料で、まあ、美容を受けました。
It probably smelled like that new air freshener we've got in the car. But she found favor with the king.
で、まあ、彼女がですね、王に気に入られました。
Out of all the women that were brought in, she was selected to be queen.
ここに集められたすべての女性たちの中で、まあ、彼女が王妃として選ばれました。
God's hand was on her life.
彼女の人生の上に神の御手があります。
And it seems like a fairy tale when you read this.
で、まあ、これを読むとですね、なんかちょっとおとぎ話のように感じるかもしれません。
And that's one reason I wanted to show you the link to history so you'd know.It's more than just a nice story.
だからこそ私は歴史の実際起こった出来事もですね、説明しているわけですけれども、これは単なるそのシンデレラストーリーではないということです。
Okay, let's go on. Verses 19 to 23. 19
節から23節。娘たちが二度目に集められたとき、モルデカイは王の門のところに座っていた。エステルはモルデカイが彼女に命じていたようにまだ自分の生まれをも自分の民族をも明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように彼の言いつけに従っていた。その頃モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官ビグタンとテレシュが怒ってアハシュエロス王を殺そうとしていた。このことがモルデカイに知れたので、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。このことが追及されて、その事実が明らかになったので、彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記の書に記録された。
モルデカイ must have had an important position to be allowed there into the king's gate. That was the place where they did commerce and stuff.
この王宮、王の門のところにモルデカイが座っていたということは、彼は、かなり重要な立場にあった人だと思われます。この王の門のところというのは、ここでさまざまなことが裁かれたり、それから商業が行われたりするところです。
But Mordecai there hears of the plan to assassinate the king, so he informs Esther, and Esther, Esther then tells the king.
まあ、そこにいるときに、モルデカイはこの王の暗殺の計画を、まあ、聞いたので、エステルにそれを伝え、そしてエステルがそれを王に伝えました。
Now, keep this in mind. This is going to become very important later in the story.
このこともよく覚えておいてください。これもまたこの話の中で非常に重要な、ポイントになってきます。
God is working and, he's, and Mordecai is part of his plan.
神はこのモルデカイにも、働いておられます。
Okay, let's go into chapter 3, verses 1 through 7.
では3章に入ります。1節から7節。この出来事の後、アハシュエロス王はアガグ人ハメダタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいるすべての首長たちの上に置いた。それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかしモルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかった。 王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイが耳を貸さなかったので、モルデカイのこの態度が続けられて良いものかどうかを見ようと、これをハマンに告げた。モルデカイは自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめず、ひれ伏そうともしないのを見て、憤りに満たされた。ところが、ハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンは、アハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。アハシュエロス王の第12年の第1の月、すなわち2、3の月に、一月とを決めるために、ハマンの前でプル、すなわちくじが投げられ、くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。
And now we see this other guy, this evil man coming on the scene, Haman.
ここでまた次 の, あの登場人物、悪いものですけれども、ハマンという人が登場してきました。
He hates the Jews.
彼はユダヤ人を憎んでいました。
He is the Hitler of the Old Testament.
彼はこの旧約聖書の、ヒトラーのようなものです。
And he's enraged that this guy Mordecai refuses to bow to him.
そして彼はモルデカイがこの彼に対してひれ伏すのを拒んでいたゆえに非常に怒っていました。
And his hatred goes further than just Mordecai. He said he wants to get at all Jews.
で、その怒りはモルデカイだけにとどまらずに、もうすべてのユダヤ人に対して向けられました。
Now, verse 1 says that Haman was an Agagite.
この一節のところに、ハマンという人はアガグ人と書かれています。このアガグというのは別名アマレク人のことです。
Do you remember the Amalekites?
アマレク人、皆さん覚えてるでしょうか？
They were constant enemies of the Jews.
彼らは常にユダヤ人の敵でした。
And they first came on the scene when the Jews were coming out of when Moses was leading them out of Egypt in Exodus chapter 17. The Amalekites would come up.And attack them, and attack from a rear, and try to pick off the weak people and the old people.
出エジプト記の17章のところにありますけれども、モーセがエジプトからイスラエルの民をこう連れ出して導いていたときに、エジプトから出てきた直後にアマレク人がやってきて、後ろから背後から襲ってですね、弱い者たちを襲いました。
And God told Moses, write this as a memorial for the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven.
するとですね、主はモーセに対して、言われました。このことを書いて、そして記録としてヨシアに聞かせなさいと。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。
And before Moses died, he reminded the people of this.
モーセは死ぬ前にもう一度民にそのことを思い出させています。
In Deuteronomy 25:19.
申命記の25章の19節です。
It says, Therefore, when I, the Lord your God, have given you rest from the enemies all around, in the land which the Lord your God has given you to possess,As an inheritance, that you will blot out the remembrance of Amalek from under heaven. You shall not forget.
新命記25章の19節、あなたの神、主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神、主が周囲のすべての敵からあなたを解放して、休息を与えられるようになった時には、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。
During his reign, King Saul,was given this command to do this.
で、サウル王の時代に、このことを行うようにと、命令されました。
And you remember how he got into trouble when he didn't completely wipe out the Amalekites when it was in his power to do so.
けれども彼は、それを行う力があったにもかかわらず、完全に神の命令に従わなかったので、そこでトラブルに罰せられてしまったことを。
He disobeyed. Remember, he kept.King Agag alive.
彼は、命令に背いてですね、アガグ王を、生かしておきました。
And ironically, Saul, as you remember, was killed by an Amalekite.
そして皮肉なことに、このサウル王は最後にはアマレク人に殺されてしまいます。
He was wounded in battle, remember, with the Philistines, and it was an Amalekite who finished him off.
彼は、まあ、戦いの中で傷を受けてしまうわけですけれども、そのとどめを刺したのがアマレク人でした。
The Amalekites in the Bible are a picture of the flesh.
このアマレク人は聖書の中では肉を表しています。
If you refuse to deal with it, it's going to come back to hurt you.
私たちがもしそれを取り扱うことを拒んでしまうならば、いつかまたそれが自分たちのところに戻ってきます。
By the flesh, I'm talking about that part of us the Bible calls the old man, the sinful nature.
この肉というのは、私が言っているのはこの私たちの古い自分ですね。罪の中にいたその古い資質を持った私たちのうちにあるものです。
Saul did not kill off the Amalekites, and here, hundreds of years later, an Amalekite is in position to kill off all of the Jews.
で、このサウルがアマレク人を滅ぼし尽くさなかったので、その何百年か後に今度はこのアマレク人がユダヤ人すべてのものを滅ぼそうとする、そういったもう立場にいるようになりました。
Let's read verses 8 to the end.
では8節から3章の終わりまでお読みします。ハマンはアハシュエロス王に言った。あなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族がいます。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。それで彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。もしも王様よろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを計って渡します。そうしてそれを王の金庫に納めさせましょう。そこで王は自分の手から指輪を外して、アガグ人ハメダタの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。そして王はハマンに言った。その銀はあなたに授けよう。またその民族もあなたの好きなようにしなさい。そこで第1の月の13日に王の書記官が召集され、ハマンが王の大使や各州を治めている総督や各民族の首長たちに命じたことが全部、各州にはその文字で、各民族にはその言葉で記された。それはアハシュエロスの名で書かれ、王の指輪で印が押された。書簡は九使によって王のすべての州へ送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。各州に法令として発布される文書の写しがこの日の準備のためにすべての民族に公示された。九使は王の命令によって急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布された。この時王とハマンは酒を酌み交わしていたが、シュシャンの町は混乱に陥った。
This is so similar to what happened to Daniel back in Daniel chapter 6.
これはダニエル書6章でダニエルに起こったこととよく似ています。
Do you remember that? His enemies, Daniel's enemies, had the king make a law that could not be repealed in order that they may condemn Daniel.
ダニエルの敵は、王にもう決して取り消されることのできないその法令を、まあ、書かせて、それによって何とかダニエルを咎めようとしました。
And here it is so similar. We have a picture here of what the devil, of what Satan does.
で、ここでまたですね、同じようなことが起こって、悪魔が、サタンが行っていることが、同じようなことを行っているというのがよくわかります。
Satan tries to condemn us.By using God's law.
サタンは私たちを何とか罪に陥れようとして神の律法を用います。
Because like the law of the Persians, God's law cannot be done away. God's law never changes.
このペルシャの法令と同じように神の律法というのは決して変わることもありませんし、それがなくなるということも決して取り消されるということもありません。
Jesus said, For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, not one jot or tittle will by no means pass away from the law till everything is fulfilled.
イエスはこのように言われました。マタイの5章18節ですけれども、誠にあなた方に告げます、天地が滅びうせない限り、立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。
And so here is Satan in Revelations 10:19. He is called the accuser of the brethren, who accuses them, accuses us before God day and night.
ですからサタンは何とかこの律法を使って私たちを責めようとします。彼は告発するものというふうに呼ばれています。黙示録の10章の19節にも、私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えているものというふうに書かれています。
The law says very clearly, if you sin, you will die. That's the law.
そしてこの神の律法ははっきりと、罪を犯せば死ぬことになるとはっきり書かれています。
And we have all sinned.
そして私たちはみんな罪を犯しました。
And Satan brings that up. What about this?
ですからそれをまあサタンは持ち出すわけです。
This law cannot be repealed. The law says this person must die.
これはどうなんだと、この律法を書き換えられることがないんだから、この人は死ななければならないと責めてきます。もしイエスがおられなかったら、もう私たちは本当にこのサタンの手にかかって、もうどこにも逃げ場はなくなります。
I mean, by ourselves, there was no hope that we could do. We're just condemned. That's it.
私たち自身では、本当に何の希望もありません。もう責められたらそれで終わりです。
But Jesus did what we could not do. He fulfilled the law in his life.
けれども、イエスが私たちにできないことをしてくださいました。私たち、この律法を成就させるために、ご自身の命を捧げてくださいました。
The perfect man. He didn't sin even once.
完全なる人です。ただの一度も罪を犯したことがない方です。たった一人、この律法のもとにあって死ぬ必要のない方です。
But, in his death, he freed us from the law because he took our condemnation.
けれどもその方の死によって私たちに自由がもたらされました。彼が私たちのためのその責めをすべて負ってくださったからです。
His perfect life was a substitute for us.
彼のこの完璧なる人生というのは私たちの身代わりのためでした。
According to the law, there was only one way sin could be atoned to. That's for life. That was for blood.
この律法によると、この罪を贖うたった一つの方法というのは、血によるものです。
And Jesus did that.
それをイエスがしてくださいました。
He was the only one that can free us from sin.
この方だけが私たちを罪から自由にすることのできる方です。
And remember this, when you hear people start talking about various good men in history and, you know, like, oh, this is this good religious leader, or there are many very good religions and, you know, Jesus is one of them. No, there is no other way, no other person, no other religion that could take away your sin.
世の中にはたくさん、良い人と呼ばれる人たちも大勢いますし、また良い宗教の指導者たちであったり、さまざまな良い宗教もあるかもしれません。で、イエスもその一人だというふうに考えられて、そういう考え方もあるかもしれませんけれども、でもそうではありません。イエスだけしか唯一私たちが救われる道というのはありません。
Everyone that has ever lived other than Jesus.Has to die for their own sin.
この地上で生きたイエス以外のすべての人というのは、この自分の犯した罪のゆえに死ななければいけません。
They could not be a substitute because their death is a punishment for their sin. They cannot substitute. They can't atone for anyone else because they're dying for themselves.
そしてその誰もですね、他の人の身代わりになることはできません。その人たちは、すべての人は自分の罪のゆえにその結果死ななければいけないからです。
And so remember that when you start talking about religions and this subject comes up on TV and these programs, that's the issue.
ですから何かこう宗教のこととかいろいろとテレビとかいろいろなところで、まあ、取り上げられる時もありますけれどもこのことを覚えておいてください。
Jesus is the only one who can free us from our sin.
イエスだけが私たちをこの罪から自由にすることのできる方です。
And he's the only one that can free us from this condemnation that the devil would like to put on us.
そしてこの方だけがこの私たちをサタンが何とか罪に陥れようとする、その責めから自由にしてくれます。
But praise God, he did.
でもそのことを本当にイエス様がしてくださったということを神様に感謝します。彼は私たちを救ってくださって、ただで救ってくださいました。
This story of Esther is really a preview of a greater work that God would be doing later when he would send Jesus to redeem his people.
このエステル記の話というのは実は、後に神が、イエスを送ってくださって、ご自分の民を罪から救い出すその、後に起こるより大きな救いのご計画の、まあ、予告編のようなものです。
And praise God for that.
本当に感謝します。
Okay, let's pray.
お祈りします。
If there's anyone that has never done this, I want to just give an opportunity. If you have never really pushed your faith in Jesus, you can do so right now.
もし今までにまだイエス様に信仰を置くことができなかった人がもしいるならば、今その機会をここに設けたいと思います。今そのことをすることができます。
You can be free from the condemnation of the devil.
そして悪魔からのこの責めに対して自由になることができます。
You can have confidence that your life is safe in God's hands.
あなたの人生が神の御手の中で安全なものであるというその確信を持つことができます。
Just simply pray with me. Lord, I know that I'm a sinner and I know that apart from you I'm completely lost.
とか、単純に私の祈りについて祈ってみてください。主よ、私は今まで本当にあなたからさまよい出て迷っていました。
And I thank you, Lord, for sending your son, Jesus, to die in my place.
主よ、本当に私のためにイエス様を送ってくださって、私の代わりに死なせてくださったことをありがとうございます。
And by faith, I just receive that atonement, that substitution for my sins.
信仰によって今、私の身代わりにイエス様がなってくださったことを信じます。
And I want to live the rest of my life for you.
そして残りの人生をあなたのために生きていきたいと願います。
If you've prayed that sincerely, the Lord will answer.
もし今この祈りを本当に心から祈った方は今主が共にいてくださいます。
And Lord, we just thank you for this book of Esther.
主よ、本当にこのエステル記をありがとうございます。
We thank you, Lord, for giving us this picture of an even greater work that you've done in redeeming us.
この後にあなたが私たちを贖い出してくださるそのもっと大きな素晴らしい働きをこのエステル記の中に垣間見ることができることをありがとうございます。
Lord, we're so thankful. I pray that, You would encourage people today.
主よ、どうか今日あなたが一人一人を励ましてください。
And for those of us maybe that feel like life is kind of a random series of happenings and we maybe feel like we're just being tossed around with no control, help Lord, help us to understand that you're there, that you're at work.
もし 何か私たちの人生が本当に偶然に闇雲にさまざまなことが起こっているだけだと感じていたり、もしくはもう自分の手に負えないような本当にぐちゃぐちゃになっている状態に感じている方がいるならば、どうかあなたが全てを支配してくださっていることを、あなたがそこにいつもいてくださることを理解することができるように助けてください。私たちの人生はあなたのご計画の中に、その一部に含まれています。ですから、その安全な御手の中に私たちを自身をお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。